支援国弁祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。主よ、今日も主の御言葉で養って祝福してください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。さあ一節から見ましょう。
私の言うことを耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。主よ、朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。
朝明けという言葉がありますね。だから四遍はすぐ眠りにつきますと4章8節に書いてありますね。だから夜です、夜の起動ですね。国弁は朝です。朝出かけようとするとき、蒼天の祈りを意味します。蒼天でこのように祈るんですね。私の言うことを耳に入れてください。今日の一日がどんな日かわからないからですよね。私のうめきを聞き取ってください。私の叫び声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈ってます。四節。
あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。
この悪に満ちてる世に、会社に、また自分をいじめる人、またいろいろ混乱なことがいっぱいある朝ですね。世に出かけるその前の祈りです。悪しか悪を喜ばない。しかし世は悪に満ちてる、だから私を守ってくださいということ。五節。
誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべての者を憎まれます。
だから朝出かけて事業をやったり何かやってる時、誇り高ぶる人も会うし、また不法を行おうとする者たちを会うんですね。そのような者たちから守ってください。6節。
あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者と欺く者とを忌み嫌われます。しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。
このようなこの世ですがね、自分が出かけて出会う人たちがこんな人たち、しかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、蒼天祈祷会に行くということよね。あなたを恐れつつ、あなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。だから主の前にひれ伏す。主を助けてくださいということで、八節。
主よ、私を待ち伏せている者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。
これ誘惑の人がありますよね。不正の道、不正、また誘惑、女性の誘惑、酒の誘惑、賄賂の誘惑、もういろいろあるんですよ。また高ぶってる人、人を無視する人、こういった人たちをね、待ち伏せてるって。サタンがそういった人たちを通して人を引っかかるようにするんです。 しかしあなたの木によって、木ということはイエス・キリストです。聖霊様によって私を導いてください。このような祈りに頼んでから出かけることと、そうじゃなくて直接やもう直接バーンとぶつかることと違うね。このお願いします、あなたの木の道に私を導いてください。9節、
彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその下でへつらいを言うのです。
じゃあこのようなこう待ち伏せてる者たちがやってるのは詐欺ですね。真実がないんです。まだこの結論は破滅です。墓です、開いた墓、その下にはへつらいがある。こういった人たちを分別できることは朝の祈りよ、ね、蒼天の祈りです。出世す、
神よ、彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように、彼らの甚だしい背きのゆえに彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。
このようにへつら待ち伏せている者たち、私を何とか騙して滅びに導こうとする、その者たちが滅ぼされるように、このような祈りをして、私たちが主を仰ぎ見て主の前に肥料し主の木に委ねると、不思議にそれが見えるよ。詐欺しようとする者、私を誘惑にかけて、もう悪い破滅に導こうとする、それが見える、分別ができる。ああこれをしてはいけない、この人とこうやってはいけない、このようにね分別がつける。これは聖霊による分別です。これが祝福ですよね。だから守られる。注意せず、
こうしてあなたに身を避ける者が皆喜び、とこしえまでも喜び歌いますように。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように、
かばってくださるね、保護してくださる、それで皆を愛する者たちがあなたを誇ります。いや本当は朝蒼天に祈って主がこれを分別を与えた、私たちはもうこのパンデミックを作った者たちがね、この人間をね訓練する666をこう訓練する、そのようなことがあったんですね。ああ人間の自由をどこまで制限できるか、これがすぐ分別ができる、だから注射を受けてはならないと私がはっきり皆さんに、これは分別よ分別。それでまあ今もう韓国は不正選挙でもうみんなが立ち上がってるけど、これも主の恵みを祈ってる人たちがずっと言ったから、私は朴槿惠大統領の時からすぐ分別がつく。だから祈ってるとね、聖霊が分別をつけるように教える。だから何の罪もない大統領、もうなんかマスコミが激しく攻撃しなんかやってた、人々はねただ祈らなくて会社に行って仕事ばっかりして帰ってテレビをちょっと見て寝るんですね。それぐらいで、まあ、9時ニュースとか夜の9時ニュースとか、これが真実だと思ってる。 それで洗脳される。だから私がこの何の罪もないパク・クネ大統領だと言った時に、ね、新しく来たこの韓国の若い2人がねすぐ出ますね。彼ら洗脳されてる。じゃあほら今もう何の罪もないんでしょ今。だからこの共産主義者たちはね悪魔よ悪魔、アマレク人です。人をねこう上手に扇動して騙して、公正に分ける分けると言いながらも自分たちはもうたくさんそれを取るんですよ。 1% その下は全部取れよ。金正恩に金日成この家族を見てよ分かるよね。だから祈らないとこの分別力が落ちる。だから騙される。だから朝私たちが聖霊様とこう交わりをし御言葉を読みながらそのところで木の道に主が導いてくれる光が照らされて、今はもう景況景況ともうよく言ってるんでしょ、それも私たちがどうして分別ができるか、これは間違ってるという、これイスラエルがね、彼らがバルカババッシャマドナイと言わないと絶対主の再臨はないと、主ご自身が直接マタイの福音書で22章かなそこで語っているんですね。だから主の御言葉がはっきりあるのにまだイスラエルは十字架やイエス様に対して激しい怒りを持っている、ね、彼ら騙されてるから。だから彼らがね、ゼカリア書12章のようにね、ああ主が来られたんだ、私たちはそれを見逃したった激しく泣く死が来る。それで全体的にね国民的にバルカババシャ主の御名によって来られる方ホサンナという時に再臨がエルサレムにあるんですよ。だからエルサレムの平和のために祈れということはねそのことよ。彼らが民族的に民族的になるその段階は日本が1000万人が救われることよ。だから、ね、彼らはもう今日景況があるかのようにもう扇動する。これはもう1992年92年だったかな94年92年10月28日もうその時から激しかった、だから彼らはイスラエルを見逃してるから自分たちだけ提供すればいいとそのように言ってるのよね。結局ね、彼らは死を恐れてる迫害を恐れてるけど死を恐れてる。しかし第一コリント中高書には死は一度必ず来る。だから復活の話よそれが。第一テサロニケ4章の話も中高書の話も一緒でしょ。文字のパターンが。だから聖書をよく読むことと祈ることで分別力がつくね。だから私たちが今何をすべきかということを、だからイスラエルは北極星のようにねイスラエルエルサレムから離れないでエルサレムから目を離さないでエルサレムの平和のために祈れ。全部エルサレムよ。日本東京ではない、ソウルではない。ソウルがエルサレムだと言ってる変な人たちが、ね、 異端たち、だからね、このイエルサレムは十字架があったし、また再び来られるイエス様の場所ですよ。そこに私たちが毎日争点で祈って集中して見てると、ああこれがこれだと、イランがどうしてその怒りを持ってるか、これも分かるし、イランがこのように小さくなってることも、ロシアも、あとでこれ連結してまだイスラエルを侵略する、このエゼキエル38というものがあるけど、だからしばらく福音を異邦人に伝える時間がある。中国が、ね、シルクロードが開かれる、それも中国が弱くなって、まだ福音が入る時期が来るという。そしたら共産主義がなくなるか弱くなるか、そのことを予測できる。これが予言ですよ。予言、予測、聖書的な分別ということよね。それに離れてもう自分の思いばっかり喋ってる、これ違う、ダメです。12節、
主よ、まことにあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます、
う
ん、
このようにね、大盾で囲む、守るということね。だから蒼天祈祷会はこの愛で囲まれる、愛で囲まれる。皆さん、私たちは死聖所に入って、もう主の御座で血が七度び注がれてる、まだこの血の愛、ね、死のほどの血の血潮の愛ですね。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜ぶ、もう全部愛で囲まれて、ああ私が愛されてる、愛されてる、死聖所でそれを、それでこの愛によって信仰がもう本当に、主が言われた言葉を全部信じる、信じれるように御言葉が愛によって働く。ああこんなに十字架の愛、私の愛しておられる主、これが権利よ、権利よ。だから愛には刑罰がないね。だから健康になるのよ。刑罰を締め出す、恐れを締め出す。じゃあ三章、エベソ三章一節から、
こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロは言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。
ずっと今奥義、奥義、奥義が出てるんですよね。この奥義はイエス・キリスト、イエス・キリストの福音です。イエス・キリストを通して人が救われる福音、これは啓示によってだと。人間が研究して勉強してできるものじゃなくて、主が開いて見せた、これは啓示ですよね。啓示によってだと、だからパウロが今もう信仰による 恵みによって信じる信仰によって救われるという啓示、それを私たちに教えてくださって、啓示によってでありますよね。だから私たちは本当に幸せなものよね、この御言葉を読んでることは。コセス、
この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした、
そうですね。だからシナイ山の契約、その段階でしたね。だから主がこの固い人たちをシナイ山の啓示、モーセによる十戒、一生懸命自分たちが守ろうとしたけど、これ全部できなくなった。それを主が新しく契約を結んだという、その新しい契約という内容がこの啓示によってイエス・キリストの福音ですよね。イエス様の血による新しい契約、ヨハネの福音書6章で私たちが聖餐式でいつも読んでるその部分があるんです。6節、
その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。
だからローマ書1章2章3章4章、こういったものを見るとね、ユダヤ人も異邦人も立法ある人もない人もずっとそれを語るんですね。それがただイエス様を信じる信仰によってきっと認められるという話をね、ローマ書には教えてるんですね。この話ですよね、異邦人も共同相続者、とにかくイエス様を信じる者は神の子とされる特権が与えられる、ユダヤ人にはさっきそれが提供されたと。ユダヤ人のいいところは何でしょう、さっきチャンスが与えられたということ、けど彼らはそのチャンスを捨てた、7節、
私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に使えるものとされました、
この福音に使えるものは恵みの賜物によってだと、じゃあこれは恵みでしょう。私たちがイエス様を信じたこと、福音に出会ったこと、福音を信じたこと、じゃあ恵みです。それで私たちもこの福音を伝えている、これも恵み。8節、
すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中によよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません、
だから奥義、もう今奥義が数えきれないほどたくさん書いてあるね。これが啓示によって奥義が私たちに啓示されて、御霊によってだと、御霊によって私たちが信仰によってこの奥義を信じるようになっている、それを述べ伝えるようにもされたんですね。取るに足りない一番小さい私、このような表現、本当に恵みですよね。十節、
これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。
この教会という言葉が出てるね。だからこの奥義をもらった教会、 ペンテコステにその奥義がみんなに掲示されて教会が誕生するんですね。天にある支配と権威に対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、教会を通して、だから教会というところは奥義をもらったところです。福音の奥義ですね。神の豊かな知恵です。豊かな知恵が示される、だから教会は神の豊かな知恵があるところです。だから教会で朝夜祈ることはね、とても素晴らしい祝福です。11節は、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠の計画、だから教会を通して主がこの奥義を、だから奥義を任せられたところは教会です。国会議事堂ではなく、ね、裁判所の法廷でもなく、集まりの中でこのエクレシア、教会ですね、教会にこの奥義が任されるという。だから教会というところは主の奥義、主の啓示、主の御霊、主の信仰、こういったすべてのものがあるところが教会です。だから教会はこの晩餐会のような沈黙会でもないし、まあ、いろんな人間の集まりがあるんですけどね、同窓会とか、それと違う、単純な集まりじゃない。この集まり 2,3 人集まっているところに主もそこにおられて、主の啓示が、主の分別力が与えられている。12節、
私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。
このように私たちがこの、ね、信仰によって主が与えてくださった、教会に与えてくださったこの御霊の啓示、またこの奥義、それによって大胆に死生上に信仰によって近づく。人々がね、私が幕屋の祈りを教えた時に、神学校でですよ、東京神学校とかで教えた時に、なかなか死生上までは難しいですと言った。だからね、自分を捨ててただ信じなさい、信仰で、全部主の恵みだからね、恵みだけに頼って入りなさいと言ったんです。だからこの死聖所に入るために、主が私の罪を、ね、大きな罪を十字架で処分するんです。そしてこの失敗、私たちの失敗、それを旋盤のところでまだずっと洗ってください。それで、御言葉を祈る聖霊によって信仰が与えられ、大胆に、イエス様の血潮を信じる信仰によって入るね。そしてこの死聖所の契約の箱の贖いの蓋に血が注がれて、それを信じる愛によって、それで主と親しい交わりをする、それが信仰によって、このように、だから取り囲む、愛に取り囲む、これは祈りよ、祈り、祈りによって可能ですね。13節、
ですから 私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようにお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。
うん、光栄ですねこのような表現素晴らしいですね。14、
こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、
うん、今パウルの祈りですよ。パウルがどんなに幕屋にこう完全にこう満たされてるか、このパウルの祈りを見ると分かるよ。彼は至聖所で鳥なしの祈りをするその姿ですね。天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとで、父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、私たちの中に内なる人がいます。この内なる人と至聖所の主と交わってるんですよ。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいってくださいますように。また愛に出ちゃし愛に基礎を置いているあなた方が全ての聖徒と共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるか理解する力を持つようになる。だから私たちがね、こんな私、ね、この一番小さな私とパウロは八節に表現してるんですけど、至聖所に入る資格は全くないのよ。大祭司が1年に1回だけ入るそのような場所、私たちがねこのような恵みによってそれを御霊が与えてくださる信仰によってその場所に入るね。それで鳥なしの祈りをする。だからそのことを考えてみると主の愛の高さ広さもうこの長さこのことがね分かるよ。十字架を通してのみ分かる。十字架が権利よ。十字架の愛が。だから十字架を私たちに送ってくださった父の愛、それをこの実行してくださった主のイエスの恵み、聖霊の働き交わり、これがあの人知をはるかに超えてキリストの愛の愛を知ることができますように。だからこの祈りなしにはこれは理解することができないのよ、ね、これは啓示の世界ですから。だからこの幕屋の至聖所まで私たちが入ることはね、人知を超える御霊の導き、御霊のね、どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところ全てを超えて豊かに施すことのできる方が私たちと今交わってます。また教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたってとこしえまでありますように。アメン。ハレルヤ。じゃあ祈りましょう。今日はよく寝たからね、目がかすんでないねよく見える。私も目がかすむことでうちの、京子さんがよく働いてくださってる。じゃあ一緒に祈りましょう。皆さん至聖所に全部入ってください。恵みだから、 信仰によって入ってください。それで愛の高さ深さ長さがどれぐらいか味わってみて、それでそれを証しする、また取りなしをする。取りなしの祈りをするときには主の祈りで取りなしをしてください、ね、だから入る、またこの下から上を見る、上から下を見る、それを思い出して、この祈ってみてくださいね。幕や主の祈り、これ素晴らしい祈りよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。